もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
今日はどんなご相談でお電話いただいたんでしょう。
はい、自分に自信がないんです。
自分自信がない。
はい。
まずあなたはおいくつですか。
38歳です。
38歳。ご結婚されてるんですか。
していました。
していました。
はい。
離婚されたんですね。
はい。
何年ぐらい前でしょう。
8年前ですね。
8年前に。今お一人で暮らされてるんですか。
はい、実家ですね。
実家、ご両親がいらっしゃる。
そうですね。
はい。ご両親はおいくつぐらいでしょうか。
父が75歳。
はい。
母が68歳です。
68歳。ご兄弟は。
6歳上に姉がおります。
お姉さんは一緒にいらっしゃるんでしょうか。
すでにもう所帯を持っております。
お姉さんはもうご家族があるということですね。
はい、
お子さんはいらっしゃらないんですよね。
いないですね。
いない、はい、ということは今38歳でご両親と一緒に暮らしてらっしゃる。で、今お仕事はしてらっしゃるんですか。
無職です。
無職。
はい。
特に仕事探してるわけでもないと。
探してます。
探してます。
はい。
前はどういう仕事をなさってたんでしょう。
接客のお仕事をしておりました。
接客。
はい。
これはどういう仕事ですか。具体的には
販売のお仕事ですね。
販売。何を売ってらっしゃったのかな。
普通の洋服ですね。
あ、洋服。
はい。
で、その仕事を今はされてない。はい、今仕事を探してらっしゃるということでしたけども、
はい。
次にされようとしたらどんな仕事、何か望みはあるんですか。
やはり人と接するお仕事をしたいんです。
はい。
ただ、はい、やはり街を歩いていても同世代の方っていうのはもう家族、そうですね、ご結婚されて。子供もいてみたいな感じで、割と幸せそうな家庭をいつも見ているので、このまま私はずっと一人なんだなっていう感覚になってしまうんですよね。
その今自分に自信がないというのは、これからゆっくり聞こうと思ったんですけども、これから一人で生きていきそうな予感というのがあるからですか。
そうですね。はい。
でもね、一人で生きていこうっていう予感は結構自信がないとできないというか、そうではないのかな。自信がないっていうのはどんな時に感じるんですか。
まず離婚したのが旦那さんに暴力を振るわれたり、 あと他に女の人がいたりっていう感じで、
はい、
もう疲れてしまったんですよね。精神的に、肉体的に、
うんうんうん、
でそれ以来やっぱり男の人に対してなんか好きになったりとかしても長続きはしないです。
男性不信というか。
そうですね。
それとも付き合う男性がことごとくそういうことをしでかしてしまう、あるいは何も起きなくても基本的に男性を信じられなくなってる、どっちでしょう。
そうですね。何も起きなくてももう自分で距離を置いて、
距離を置いてしまう
みたいな感じで。
ああ、相手の男性にそういう気配がなくても。
そうですね。どうせこの人はこういう人なんだろうなっていう感じで、ずっと人と接する仕事が長かっただけあって、
はい、
ちょっとした発言や表情から見抜いてしまうんですよね、性格とか。
この離婚されてから8年間の間に、
はい、
軽い交際も含めて何回ぐらい男性と交際されました。
正直言うとほとんどないんではないかなっていう感じですね。
交際に至る前に 1,2 度会っただけで、
はい、もういいですっていう感じで。
もういいです。
はい。
その見抜いてしまうというのは本当に見抜いてるんでしょうか。自分では間違いないと思う。
難しいですね。ただもうやっぱりもう先入観でこの人はこうなんだろうって決めつけてもう断ったりしてしまったりっていう感じなんで。
はいはい。かといってじゃあ残りの人生男なんかいらないと割り切って覚悟することはできてないの。
やはり家族が欲しいですね。
男は信用できないけど家族が欲しい。
そうですね。
うん。いつかそういう人が現れるんじゃないかっていう気持ちもあるんですか。
年を重ねるごとにもう無理だろうなっていうのが正直なところです。
そうすると一番最初に自分に自信がないっておっしゃいましたけども、
はい、
その中の筆頭は今後男性とうまくやっていく人生になりそうもないという予感なんでしょうか。
そうですね。で、生活の基盤である、
はい、
お仕事についてもやはりもうなんていうんですかね、もうとにかく自信がなくてなかなかこう長続きがしないっていうのも正直なところなんですよね。
うん。じゃあ男はちょっと置いといて、
はい、
女性の友達、女友達っていうのはいらっしゃるの？
多いですね。
女友達多い。
やはり独身の友達は割と第一線で働いてる人が多いですね。
そういう皆さんはあなたのことなんて言いますか？
いつも励ましてくれますね。
どんな風に？
やっぱりなんだろう、まあ独身の友達多いので、
はい、
まあ将来的にはまあ冗談半分目指すけれども、こうまあ将来は一緒に住もうみたいなことも話は出てきてます。
ああ、将来シェアハウスで一緒に暮らしていこうって。
そうですね。
なるほど。そういう時あなたなんて答えるんですか？
いいと思うみたいなことは言ってます。はい、
言ってるんだけど、内心はどこか違うんですね。
そうですね。
というと、自分自信がないという二つ伺いましたけども、一つ目はその男性と今後やっていける自信がないということ。
はい。
もう一つは仕事に対しても自信をなくしている。
はい。
この二つが大きなポイントですか。
そうですね。生活の基盤である仕事をしたい気持ちはすごく強いんですけれども、はい、やはり自信がなくなってしまって、なんか途中で諦めてしまうみたいな。
あなた38年の人生の中で、はい、一番輝いてたのはいつ？
そうですね、20代ですかね。
20代。
はい。プライベートではちょっとしたいざこざですぐに暴力を上げられるような生活でしたけれども、はい、仕事場に行けば、まあ一緒にお仕事があってきちんとお金ももらえてっていう感じなので、
はい、
そっちの安定がしていたので、本当なんか今思えば楽しかったなって思います。
そっか。じゃあその一番輝いてた時の自分を思い出すと、今は100点満点中何点ぐらいでしょう？
10点、20点ぐらいですかね。
は
い。
それでは今日の先生に聞いてみましょうね。
はい。
今日の回答者は、三石メソード司祭、作家で翻訳家の三石ゆき子先生です。よろしくお願いします。
はい。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願い
します。はい。今思えば楽しかったっていうのは、すごく損だと思う。その時楽しくなきゃさ、何にもなんないよ。後になってね、あの時はひょっとして楽しかったんじゃないかとか、あの時100とすると今10だとかって、本当に損してると思う。
はい。
私、やっぱりあなたの話聞いてて、頭がやっぱり混乱してると思うんだけど、
はい。
例えばね、自分が全く悪くないことはあなたの責任じゃないのよ。
はい。
例えば、暴力を振るわれたとかね、夫に女がいたとかね、
はい、
それってあなたの責任じゃないでしょ、
はい、
そういうことを理由にして自信を失う必要は何にもないのよ、
はい、
そこは私ははっきりさせなきゃいけないところだと思うんだけど、
はい、
悪くないことをね自分の責任のように思って落ち込む必要はないのよ、
はい、
それなのにあなたすごく傲慢なこと言ってて本当に見抜いてたのかってさっき質問あったけど見えちゃうんですよねって、それはあなたすごく傲慢なところでさ、
はい、
見えてなかっただろうし、
はい、
それとね、なんか世の中の人に会ったり物事に会ったりした時に、それはね、騙されようとした人が勝ちでしょう。例えばね、レストランに行く時にね、きっと美味しくないに違いないとかね、旅行で宿取ってね、きっと変な宿に近いないって思って行ってもね、楽しみだって半分になるじゃん。
はい、
ああ、こんなもんかとかね。それはダメで、やっぱりギャーギャー騒がないと、騒いでる人の勝ちなんだよ、いくら周りからばかり見えても。
はい。
だからそういうところが、あなたは謙遜であるべきところで、知らない間に傲慢になってて、
はい。
その傲慢の理由が何かというと、
はい。
あなたが全然悪くないところで、自分の責任を感じてしまっているっていうさ、はい、ものすごくそんなことしてんのね。そういう気持ちだとね、結婚してもダメだと思う。
はい、
結婚してる人でも、あ、結婚しなきゃよかった、一人でいればよかったってずーっと言ってる人いるのよ。
はい、
で、結婚しない人でも、結婚すれば楽しいに違いないってずーっと言ってる人がいるんだけど、
はい、
楽しい人っていうのは、どういう状況に置かれても楽しむことを知ってるのよ。
はい、
それって訓練でできるんです、実は。何か人に会ったり物事にぶち当たったりした時にねとにかく楽しもうっていう姿勢がないと本当に損しちゃうと思う、
はい、
で今思えば20代の頃が楽しかったなんていうのは多分20代の頃あなた楽しいと思ってなかったんだろうし、
はい、
で同性の友達多いって言ったけどね、
はい、
あなたはこう自分の同性の友達を考えてみてさ、
はい、
別れて帰ってきた時にね あの人にまた会いたいとかさ、またあの人の話が聞きたいとか、今度いつ会えるだろうって思うことあるでしょう。
はい。
でもそういう思いをあなたはその同性の友達にさせてるかな。別れて帰ってきた時にね、あの子にまた会いたいとか、今度あの子といつ会えるだろうとか、あの子の話とあの話面白かったなとかってことを思わせてるだろうか。そこはあなたね、反省のしどころだと思うよ。それは今でこそみんなが励ましてくれてって言ってるけどさ、それ人との関係ってそれだけじゃ続かないんで、やっぱりね、相手から刺激を受けたら3回に1回くらい脅かしてやろうって気でないとダメよ。ちょっと私見て驚きなさいよっていうくらいの気持ちでないとね。そうしないと、どうせだって面白くないしさ、知らない間にあいついたら鬱陶しいから呼ぶのよ、そうなるよ。もしあなたが二十歳から結婚もしないでいたとすればね、今もうなってるはずだ、そういうふうに。だからもう早く悟って楽しんだ方が勝ちだし、騙されようとした方が勝ちだし、どんな状況でもね、探そうと思えば一回にこう面白いことってあるのよ。本当にあるんだよ。日記つけてる？日記。
日記はつけてないです、
ね。あのね、日記ね、いきなりつけるの難しいからね、
はい、
楽しかったことだけ箇条書きにつけるの。でね、はい、そういうこと言うとね、楽しかったこと一個もないという人いるんだけどさ、そんなことなくて、探そうとしたら探せんのよね。朝ね、おはようってすごく気持ちのいい声で言ってもらえたとかね、朝あそこの石垣にこんな花が咲いてたとかね、そういうのを見つけようっていう意志ってね、癖になってね、自分も楽しい気持ちになるし、自分も楽しい気持ちになると人を引きつけるんだよね。だからね、知らない間に変わることができるのよ。だからいきなりね、人に好かれようとかね、自信持ちたいとかってそんなのダメでさ、まず自分で楽しむことを覚えて、綺麗なものとかさ、こんなもの見たとか、映画でも芝居でもいいんだよ、美術館でもいいんだよ、
はい、
何でもいいから行ってみて、一つでも二つでも楽しいことを箇条書きに増やしていくので、ね、どうしたって塔は書いてやろうっていう気持ちでね、毎日毎日つけていくとね、人は寄ってきますよ、
はい、
であなたにも声もかけてくれるしね、
はい、
しかも明るい声でかけてくれるよ、
はい、
多分ね、すごく明るい人でもね、朝あなたを見たらね、ちょっと声のトーンも落ちると思う。だってあなたの話し方そうだもん。なんか明るくこの人に話しかけたら、かえって失礼かなみたいな、人に遠慮させる声だもん、あなたの声って。それはね、頭の中が楽しくないからそういう声が出るんだよ。だから訓練だと思ってさ、まだ先長いんだからさ、後で考えたらあの時が楽しかったなんていう、そんな言葉言っちゃダメだ、38でそんなこと言ったらね。だから友達と会って帰ってきた時に、楽しかったってきっと思ったに違いないっていうくらいの気持ちにね、なれるのはあなたの訓練だから。
はい。
人じゃないからさ、
はい、
でそういうちょっと脳天気の頭になってごらん。
わかりました。
うん。それであなたね、自分が悪くないことで反省するのやめなさいよ。
はい。
あなたが悪くないことにまで責任取らなくていいの、
はい、
そこで自信をなくす必要がない。それよりも分かっちゃうとか見抜くとかっていう、そういう傲慢な考え方は捨てなくちゃ。
はい。
騙されて楽しんだらいいじゃん。
わかりました。
うん。できるからさ、気の持ちようだから、こんなもん。
はい。
やってみてくださいよ。
はい。
頑張って。
ありがとうございます。
はい。
もしもし。
はい。
あなた服を売ってらっしゃったというふうにおっしゃいましたけども。
はい。
今着てみたい服とかありますか。は
い、特にないですね。
特にない。
もう全く頓着がなくなってしま
う。多分それが問題なんだと思うんです。街歩いて服を見てみるとか、はい、あるいはそのファッションの本を見てね、こんな格好してみたいなって思う格好があったら、それ絶対買ってね。
はい、わかりました。
うん、それを着てその日を再スタートにしましょう。
はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張れ頑張れ。
はい、ありがとうございます。